ようございます。今日は2023年4月30日だ。4月がもう終わりですね。明日から5月。神奈川県川崎市は雨の降る日曜日の朝ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。これはですね、会社員が部屋で一人でマイクに向かって今月あった出来事を日記のように話すというポッドキャストをお送りしているものなんですけれども、前回更新したのが3月25日なので、その後にですね、旅行に行ったんですよね。埼玉県の秩父っていう山に会社を休んで平日に旅行に行きまして、かき氷を食べたりですね、なんか川に石がすごい川のとこになんか石があるじゃないですか。なんか多分それが削れてすごいみたいな、形がすごいみたいなやつを見たりとかですね。すごいですよね、その川に形がすごい石があるんで、それを見るっていう、そのそれを見たり、あとなんか宝に登るに山って書く宝登山っていう山があって、それのその宝登山はロープウェイで上に行けるんですけど、ロープウェイに登って上に行くと、なんかそのちっちゃい動物園があって、宝登山小動物公園っていう、そのもう自分で名前の中に小動物って入れてるんですけど、その小動物公園ってとこに行って、小動物公園はですね、入るとまずモルモットがいっぱいいてモルモットと、あとウサギと、あとキツネと、あとあれですね、ラマ、ラクダの仲間みたいなラマがこうゆっくり歩いてて、あと、猿がですね、猿山があって、そして鹿もいましたね。っていうラインナップのちょっと小さめな動物がいる小動物公園っていうのがあって、モルモットはですね、なんか途中でちょっとショーがあるんですけど、午後3時ぐらいにショーがあって、それはモルモットが普段住んでるその檻 から、ちょっと一旦全部モルモットがその出されて外に。で、そのなんその平均台っていうんですかね、その細い、あ、流しそうめんだ、流しそうめんのあの竹みたいなくらいの感じのこう長い通路が、そのモルモットが普段住んでる檻に差し込まれていて、で一旦全部出されたモルモットがその流しそうめんみたいなその細い道を伝って自分たちが住んでるその檻に入ってくっていうのをこう見るっていうショーっていうショーを見たり、あと猿山とかあの鹿はですね、あのそのすごい100円でプラスチックのお皿にその人参とかじゃがいもをすごい薄く切ったやつとかが入ったやつが売ってて、でそのじゃがいもを薄く切ったやつとかをその猿山に投げると猿がすごいそれを食べに来る食べに来るんですけど、その猿山のなんかパワーバランスというか、でかい猿がすごいちっちゃい猿が取ったその芋とかをこう奪ったりとかですね、普通に喧嘩とかめちゃくちゃしてて、すごい治安が悪かった、かわいそうな気持ちになるというか、なんかすごいそういう小動物公園見たり、小動物公園の紹介が長くなりましたけれども、あとですね、あの民宿に泊まったんですけど、その民宿が事前に楽天トラベルとかでそのレビューを見て決めたのが、決め手になったのが、そのまずご飯が美味しいと、美味しくて結構量が出ますと。で、あとその民宿を一人で切り盛りされてるっぽいおじいさん、まあ、年配のおじいさんがですね、結構癖のある人だとでもすごく優しくて人がいいという評判が書いてあったんで、ちょっと気になって、でそこに知って行ったんですけど、ご飯がその部屋で食べる景色だったんですけど、こう料理をこうどんどん運んでくるそのおじさんがですね、料理を持ってくるたびにそのちょっと早口目で珍しいキノコ、それも秩父で、秩父の山であのご自身で取ってきた、でもすごいあの大丈夫というか、あの知識がすごい、キノコに関する知識がすごいあるキノコオタクみたいな方で、いや、めちゃめちゃ早口でそのキノコに関する知識とか、あの毒キノコとそうじゃないキノコの見分け方とかですね、あとあのテレビですごい紹介される前に自分が早くそのロケ地に行ってキノコを取ってきてしまうみたいなことなんかちょっといろいろ話してくれて、その話も面白くてですね、すごいいいとこいいとこだったんですけど、だんだんこうその早口のおじさんのキノコに関する知識とかを聞いてるうちに、このおじさんにちょっと気に入られたいなって気持ちにだんだんなってきちゃってすごいご飯もすごい量で、とんでもない 品数出てくるし、なんか原価元取れてるのかちょっと不安になるくらいたくさん出てきたり、炊き込みご飯とかもですね、なんか別に2人とかなのに 2合ぐらいオフィスに入ってて、でもやっぱちょっとせっかく作ってくれたし、まあ美味しいし、ちょっと気に入られたいなと思って無理していっぱい食べたりして、満腹で動けなくなったりとか、そういう最終的に、まあ、気に入られたっていうか分かんないですけど、おじさんが中学時代に描いたなんか鉛筆のスケッチがみたいなデッサンか、鉛筆でのデッサン画みたいな絵をこう見せてくれたりとかですねして、まあ、ある程度気に入ってくれたのかなっていう感じすごいなんかいい体験でしたね。そのあの民宿面白かったっていうっていう感じですね。あとなんだろうっていうのが、まあ、旅行も平日会社を休んで行った旅行の思い出なんですけど、先週、まあ、会社の先輩がご結婚されて、デザイナーの先輩ですねで、お相手も同じ会社の、またこの方も新卒で入社してからお世話になった先輩同士がご結婚されて、で、お二人ともすごく長く会社で働かれてるっていうのもあって、結婚式が先週あったんですけど、結婚式に呼んでいただいてすごい嬉しくて行ってきて、お二人ともその会社で長く働かれてるっていうのもあって、結婚式に呼ばれた人たちもほとんど会社の人っていう状態で、あと会場もですね、結婚式の会場も自分たちの会社のオフィスがあるビルがホテルとくっついてるんですけど、そのホテルで結婚式挙げられててっていうのもあって、なんか普通に会社に行く感覚で行ったら結婚式やってるみたいな、ちょっと不思議な会だったんですね。で、規模もすごい大きくて、たくさん社員の人たちが来てる、もうほぼ納会というかあと会社辞めた人もこういう機会だからちょっと来てくれてるっていうのもあって、ちょっとした同窓会でもありみたいな、なんかこう夢っぽかったですね。その夢の中って今まで知り合った人たちとかこう年代を超えて集結するみたいな不思議な夢ってたまにあると思うんですけど、ああいう感じの結婚式 で久しぶりに会う方もたくさんいて、例えば自分がその入社12年前に会社に入るときに面接してくれた担当の方とか、あと、入社した後はフォトショップもイラストレーターもろくに使えない状態で、まあ、よく雇ってくれたなって感じですけど入ってきて、本当にガイドの引き方とか写真の切り抜きとかから本当一から教えてくれた 先輩、また別の先輩の方とかですね、にちょっと久しぶりにお会いして、本当に3年前、コロナ前だと思うんで3年も以上会ってないような方だったんですけど、近況とか最近やってる仕事の話とかを聞いてもらったりとかして、すごい本当にいい機会を作ってくれて、ご結婚された先輩には感謝しかない、まずご結婚おめでとうございますって気持ちと、こんな機会を設けてくれてありがとうございましたっていう感謝しかないなっていうところで、本当に行けてよかったなって思うんですけど、そうやってなんかこう自分たちが自分、まあ、人の会でこういう感傷に浸るのもあれなんですけど、自分がお世話になった人がこう一堂に会してる、会社に今いるかいないかも関係なく、あの世話になった人が、あと現在進行形で世話に なっている人とかがこう一堂に会した状態を見ると、なんか本当に自分の何ですかね、影響を受けてる人というか、なんかこう人の自分の人のつながりみたいなものがこう可視化されてるような気がして、なんかすごい感じるものがあってに、やっぱり人がこう集まってるっていうことがすごく、そうですね、最近そのコロナが落ち着いてあらゆるイベントとかがこう開催されるようになったり、オフィスで対面で仕事する機会が増えたりしているっていうのもあるんですけど、なんかこの会うってことの対面で会うのがいい、オンラインはダメみたいな、そういう単純な話ではなく、なんかこう人と人がこう会うってことのその関係性の可視化みたいなところがすごい感じるものがあって、というのは、まあ、自分がそのデザイナーとして最初に入社した後にお世話になった先輩と、あと今お世話になっているデザイナーのリーダー的な役割を担当されている方で、考え方が全く違うというかなんかこう同じ考え、同じ場所に、そう、なんかすごい言い方がすごい難しいんですけど、まあ、こんな風に丸めていること自体も本当に失礼だなと思いつつ、あえて言うと非常に感覚的に神秘眼自分の中の正しいものがあって、それで、まあ、そうですね、お二人ともそれで判断されていると思いつつ、非常に感覚的にやられている方と、あの根拠を持った理論的なそのジャッジで判断されている方っていうのがこう同じ場所にいて話してるっていうのをこう見るっていうのが、まあまず最初にその新卒で入社した方から教わって、あこういうものなのかっていうのをこう知って覚えた後に、またその全然違うような考え方の方に、あそういう考え方もあるのかって感じで教わったってことがこういうのは、なんかこう自分の考えとか影響を受けた考え方のログをたどっているような感じもするし、でもそれはこう考えが上書きされているわけではなくて、どっちが正しいとか悪いとかではなく、なんかこうそのお二人の考え方のミックスいいところなのか、まあ、それをちゃんと自分がミックスできてるのか、もったいなく取りこぼしてるのもいっぱいあると思うんであれなんですけど、 っていうのもなんかこう2人からの影響を受けているなっていうのがこう目に見えてるような気がして、自分が影響を受けているものがなんかこう自分のルーツがこう目の前にこう見せられたような気が、その2人が喋ってるところを見て思ったりして、なんかそういう意味でもその会うってこと、人と会うってことはその関係性が可視化されて、自分のルーツ、ログみたいなものとこう対面する、そうですね、会うってことはやっぱりその自分に合ってる自分の一部と人と人がこう関わるってことは、まあ人、他のその関わってる人に自分を影響しているしされているっていうことであるわけで、つまり誰かに会うってことは、まあ、その人にの中にある、まあ、その自分と合っているのかもしれないなっていうのをふりちょっと飛躍した考えかもしれないんですけど、そういうことを思った結婚式でしたね。いや本当におめでとうございますこの場をお借りして聞いてないと思うんですけど、ありがたいなという感謝をお伝えしたいなという気持ちでした。結構話したんですけど、ちょっとまだ話したいことがあって、それは先週、そう、結婚式があった次の週から月金、そうですね、今週が、今週ですね、出張に行ってたんですね、福岡オフィスに。うちの会社はその東京と福岡と鹿児島の3拠点あるんですけど、まあ、今一緒にやってる仕事をやっている部署の同じチームの人がほとんど福岡にいるっていうことで、まあ、自分が一人は、まあ、東京から福岡に、まあ、3ヶ月に一度くらいの頻度で出張していいっていうことになってて、でそれを、その出張の権利をですねまあちょっと効果的に使いたいなと思って、対面で話した方がこれはいいよなっていうことがあった時とかに、そうですね、ほぼ会話ってオンラインでもちろんできて、でそれでもちろん満足にコミュニケーション取れてやってるんですけど、まあ、とはいえそれはあの仕事の話であって、なんかこう関係性を作るみたいなところってオンラインでやるのももちろんできるって自分は思ってるんだけど、オフラインでやった方が良いということももちろんあるよなというのは賛成で、それでこの主張の機会をその関係性作るとか、本当に単純に同じ飯を食うとかそれだけでもいいんですけど、なんかそういう経験の積み重ねをすることが何か解像度が高い情報量を一度受け取っておく方が、なんかの後々相手を想像するときに役に立つかなっていう気持ちもあって、でそれでですね、一緒に今働いてるチームメンバーが、まあ、ディレクターって言い方をするとすごくざっくりしすぎ、さまざまな仕事が含まれているちゃうんですけど、まあ、そうですね、プロダクトマネジメントをされている方と、あとエンジニアと、で僕はデザイナーっていうその3人の役割なんですけど、でそのディレクターというか、まあ、そのプロダクトマネジメントを任されている方は新卒で入社したまだ2年目の方なんですね。でもなんか本当に2年目と思えないようなめちゃめちゃ普通に働かれてるんで、なんか自分もその12年前に入った新卒として、まあ、立場的にはすごい先輩ではあるんですけど、ほとんどなんかそんな気持ちもなく、本当に一緒に働いている同じチームメンバー、まあ、当たり前なんですけどね、それはみたいな感じで一緒に相談して、一緒に決めて、一緒に こうプロジェクトを進めてるっていうそういう方と、まあ、隣の席に座ってなんかこうずっと本当にどうでもいいことまで雑談とかも含めてですねいっぱい話せることができて本当に良かったなっていう時間。いやーそのねその、まあ、2年目の方が本当に素晴らしい方っていうか、まあ、まずもうスキルがあるなんですかねコミュニケーションスキルっていうかなんだろうな本当にいい人なんですねすごくあの心底いい人っていうかなんか他の周りの人にすごくいい影響を与える人だなという気持ちがあってなんかそういう人と一緒に働けていることはまず嬉しいなっていうこともあるんですけどあとこれは年齢のせいかもわからないんですけどすごく非常にみずみずしい感性がみずみずしくてなんかやっぱりこう会社に長くいるって、まあ、メリット強みでも自分みたいなものとしてはあの会社にいることですごく仕事しやすいメリットみたいに感じるところもあるんですけどある種慣れているところもあるんでその慣れていないそのリアクションとかをこう見るとあやっぱり自分は本当にこの場所今自分がいるこの場所に対してなんかこんなにやっぱりちゃんと慣れではなく手の癖ではなくやっぱこう真摯に向き合えているかどうかっていうところをすごく考えさせられる勝手に考えさせられて迷惑だと思うんですけどなんかこう本当に他の人にいい影響を与える方だなっていうのももちろんポテンシャル持ってらっしゃるスキルっていうのとあとそもそも今現在学ばれているというか成長されている人と一緒に同じ飯を食えるっていうことがですねこんなありがたいことはないその借りられた貴重な時間をこう分けてもらってるなっていうとこもあってだからやっぱり自分もいい影響を与えていきたいなって思うしお互いなんか一緒に仕事できてよかったなってこう、まあ、いつか終わるプロジェクト会社に長くいるとですねやっぱりいろんな人と関わってはまた離れて別の人と関わるってことが何度も何度もやるのでずっとこのチームで同じ人と一緒に仕事するってことはないってことがやっぱもう前提になってきちゃうって思うと、まあ、寂しいですけどもあのいつかこうやって何の話をずっとしてんだって感じですけどまあいい仕事できたなっていうふうにこう思えたらいいなと思ってそういう感じで一緒に今働いてるんですねっていうのとあと今回出張に行ったのは、まあ、ちょっと偶然ではあったんですけどその最近会社を辞められる方もちょっと多くてそれも長く働かれてる方がまあちょっと次のステップに進まれるってことで辞める方もいらっしゃって何人かでそのうちのお一人がやめるタイミングとちょっと重なっててその別れあいさつさせてもらうっていう機会でもあったんですね。なんかこう会社辞める人会社辞めるってちょっと不思議なまあその自分たちが自分が働いてる会社がやっぱりみんな仲がいいっていうかやっぱりすごいいい人が集まってて まあ、会社仕事の話だけじゃなくて普段の生活の面でもすごい魅力的な方々だからって思うからかもしれないんですけど、普通とその人間関係で終わりがあるものってその友達とかって別になんか今日から友達やめましょう、まあ、絶交とかもあるかあるけど、まあ、なんかだんだん疎遠になって、まあ、合わなくなっていくみたいな、このフェードアウトしていくような関係性の終わり方っていうのが、まあ、多いですよね。だけど、まあ、バッサリこう今日からまた別のチームの人ですってなるのってやっぱり会社ならではというか不思議ですよね。その仲は別に悪くなってないんだけど、なんかちょっとまた関わんなくなります、この組織からチームから抜けますみたいな言うっていう、なんかこうバッサリこう明確に決まってるのってやっぱ会社っていう、なんかその組織に所属するってことのなんか不思議な関係性だよなって思うんですけど、でそういう時にきちんとお別れの挨拶をするってすごく大事なんじゃないかと思ったんですね。今回挨拶してっていうのは、その別れの時間を取るなんか人が亡くなったみたいな話になっちゃってますけど、亡くなったわけではなくて、ただ別にまた会えるんで会えばいいんですけどきちんとお別れの挨拶をするってことによって、あの人いないんだっていうその悲しいなっていう気持ちっていうだけじゃなくて、じゃあ次どうしようかみたいな話、消化というかそれを受け入れてですね、もう会社辞めるってことは決まっちゃったんで、じゃあもうしょうがないんで、それを止めようがない、引き止めようがないので、まだとしたらその空いてしまったそのポジションのことをじゃあ誰がやるのか、それによってどんな成長があり得るのかっていう話に、なんかこうできる、もちろんですね、会社ってその会社員って基本的にその人の持ってる仕事は他の人もできるっていうこと、属人化を廃止するってことが会社の中では良いとされていて、というのは会社というのは一定のその仕事の量を他の人と一緒に分担してこうチームワークでやっているものなので、まあ、そうしてない誰か他の人に依存してしまっている状態っていうのが良くないですよねっていうところもあり、いやすごいあれなんですけど、まあ、替えが効くように設計されてるんですけど、でも現実的には替えって効かなくてその人が本当に仕様書に書いてないような、それは本当にメールの文言、社内のチャットのスラックの言葉一つにあるかもしれないけど、なんか本当にその人と全く同じことができる人っていなくて、替えの効かない人、人間の入れ替えを、まあでもそれでも替えが効くようにやっていくっていうのが会社でもそれが替えが効かないってことを、もう悪いとするのではなく、実はいい変化のタイミングだし、成長のタイミングだしっていうふうにこうポジティブに受け止められるってこともできるよなと思っていて、悲しいだけじゃなくてそれをチャンスと考えられる、まあ、なかなか無理ですけどね、そういう、でそのためにはきちんとやっぱりお別れをするっていう必要が、挨拶をするっていう必要が、そこには言葉が必要なんだなと思って、だから退職のメッセージみたいなやつは別にその人のためにお世話になりましたっていうことは 辞める方のために言うことではあるんですけど、自分たちのためにもなってる時間なんだよなと思うと、まあ、そういうお別れの機会をセッティングしてくれた同じチームの別のデザイナーの方がそのやってくれたんですけど、ちゃんとお別れをするってことを企画してくれた方がいてくれてよかったなって思いました。ありがとうございました。お疲れ様でした。